こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、本題に行く前に、前回の私の一人会聞いていただいて、こちらもね、そういう考えに至りませんでしたっていうコメントだったりいろいろいただいたんですが、何よりもね、あきちゃんにこんなこと言わなきゃよかったって言わせてしまって本当に失礼いたしました。あきちゃんも言ってたんですけど、正論をね言いたいとか、正論で、なんだろう、この言葉嫌いなんですけど、正論で論破したいみたいな気持ちがあったわけじゃないんです。そうですね、なんて言うんですか。だって正論で変わるんだったらさ、人ってもっといい方向に変わってるし、社会ってもっといい方に変わってると思うんですよ、まず一つはね。あともう一つが、なんだろう、今までは例えばそうだな、男性に対してで、そういうことをするのも一つのテクニックとして受け入れるっていうことも正論の一つだったと思うんですよ。合理的な判断の一つだったと思うから、私の言ってることが正論としてお話ししたつもりではないんですが、すいません、嫌なね気持ちにさせてしまって大変失礼いたしました。これね、また私一人で話してもあれなので、何かの折にあきちゃんと二人でお話しできたらと思います。では今日は映画サブスタンスのお話をしたいと思います。まずサブスタンスのお話をする前に、いくつかのねキーワードをさらっておきたいなと思うんですが、まずルッキズム、そしてエイジズムという言葉があります。こちらはもう皆さんもう言われてね久しいのでね、ご存知な方の方が多いんじゃないかなと思います。ルッキズムというのは、見た目を基準に判断してそれで差別をすることになります。なので、この例えば見た目がいい人が好き、ハンサムな人が好きみたいなのは、なんていうんですかね、差別をすることとはまた違ってくるので、それは厳密に言うとルッキズムではなかったりするんですよね。外見で人を判断したり、差別や偏見をすること、それ自体がルッキズムです。これエイジズムっていうのは年齢を基準にしたものになります。なので、例えばあの人はおじいさんだなとか、あの人はおばあさんだなって私たちが思うことは、人のことを会見で勝手におじいちゃんとかおばあちゃんとか言うなんてエイジズムですっていうことにはならないです。それによって、差別をすること、例えば、昔の言い方で言えば、女性はクリスマスイブまでが何でしたっけ、賞味期限みたいなのありましたよね。24までが、女性の食べ頃で、25からは値崩れするみたいなね、なんかそういうことが言われていたと思うんですが、そうしたエイジズムだったりルッキズムっていうのは、私たち女性にすごく強く社会的にね、規範とされてきたものです。若く美しくあることを求められる、だからそれを追い求めるように、追い求めさせられるって言ってもいいかもしれないですね。追い求めさせられること、だけど若く美しくあろうと必死な女は世間からね、公然と嘲笑の対象とされる。ルッキズムやエイジズムがあるから、それに抗おうとするのに対して、そうやって、若さとか美しさを追い求めようとするだなんて、なんて欲深いんだ、女は怖い怖いみたいな視線が、今現在ありますよというのを、まず前提としてお話ししたいと思います。次に、サブスタンス、これがね、ホラーになるんですけれども、ホラーの、なんだろう、こういうのなんて言えばいいんだろう、手法の一つとしてハグスポロイテーションというのがあります。すっごく簡単に言うとしたら、老婆もののホラーって言ったらいいかもしれませんね。若い時に、美しかったり裕福だったりした女性が寮教に入って、精神的に安定を失って異常行動に走るみたいなことですね。それで私たちは散々笑ってきたことってあると思うんです。 まあ分かりやすいところで言ったら、白雪姫のママ母じゃないでしょうか。美しかったママ母が、自分が老いていくにあたって、若く美しい女を嫉妬するみたいなね、そういった、物語を私たちは小さい頃からずっと摂取させられてきました。母親と娘の話としてもよくあることかなと思います。特にママ母から娘に対する嫉妬みたいなものってシンデレラでもそうですよね。私たちは寓話の中、おとぎ話の中で散々それを見てきたんですが、それがハグスプロイテーションでございます。今度ね、新作が公開されるマキシモの X も、その一つだったと思うんですが、一番最初は私そうだなって、ハグスプロイテーションを扱った作品の一つだなと思ったんですが、それはね、前日談のパールが出てきたことによってまた違う味わいがあるなと思ってるんですが、ちょっとこれ話脱線しましたので戻っていきたいと思います。で、このように私たちは、小さい頃からね、慣れ親しんできた寓話だったりおとぎ話の中で散々こういったものを見てきましたよねっていう前提をお話しして、あらすじをご紹介したいと思います。まず、昔々でもないんですけど、エリザベス・スパークルという一人の若い女優がいました。その一人の若い女優はみんなから愛されたので、ウォーク・オブ・フェイムに名前を連ねることになりました。ウォークオブフェイムに名前を連ねるということは、もうなんて言うんですか、そこら辺の女優じゃありません。オスカーにも、オスカーを受賞した、もう A 級女優でございます。時は経ち、エリザベス・スパークルは今ではエアロビの、エアロビの番組の主役をしているんですよね。だったんですが、50歳のお誕生日になんと社長からこのようなことを言われてしまいます。50歳になるとストップする。これね、ストップするって言われた後何がストップするかわからないんですけど、ストップする。そしてエリザベスはあれよあれよという間にスタジオをクビになってしまいました。そんな時にひょんなことから、エリザベスはサブスタンスという、より若く、より美しい、より良いバージョンの自分に変身することができる薬の存在を知ります。そしてエリザベスはサブスタンスに手を出すのですが、そこから生まれたのは、より美しく若いベターなバージョンの自分というところまでが、このお話の序盤のあらすじとなります。なので、この物語自体は、これはネタバレになってからいこうかな。ちょっとその前の段階に戻って、アカデミー賞のお話をしたいと思います。皆さん、今年の3月のアカデミー賞はご覧になりましたでしょうか。今回はなんとワウワウで放送がなかったっていうお話は、私の一人会で何回かしたかもしれないんですけれども、なんとね、ワウワウで生放送がなくて、私はずっとワウワウっ子なので、すごく悲しい気持ちで今回は待機しておりました。インターネットしかね、見る手立てがなくて、私 NHKBS 入ってないんですよね。それは置いておいて、で、今回、デミムーアが主演女優賞として、最有力候補としてね、名を連ねていました。で、私もデミムーアに取ってほしい。で、私、その時点でのサブスタンスのお話は知らなかったんですが、以前もね、一人会の中でチラチラサブスタンスの話してましたが、どうやらルッキズムやエイジズムを扱ったホラーであるらしい。で、ホラーの作品の主演俳優が、最優秀賞を取るということは、俳優賞の最優秀賞を取るっていうことは今までなかったらしい。そしてデミムーは60歳にして華々しいカムバック。これさっきね、あらすじのところでお話ししたんですが、エリザベス・スパークラ50歳なんですが、実際のデミムーは60歳ですね。にして華々しくアカデミー賞にね、カムバックしてきた。こりゃ、ここにね、オスカーレースに入ってくるんだから、ぜひ私たちはそのストーリーを見たいなって思っていたんですよ。なんですが、目の前で、アカデミー賞を取っていったのは25歳のアノーラの回でもお話ししましたが、マイキーでしたね。で、もちろん25歳の彼女が取ることに関して何がどうこうっていうことはないんですよ。なんだけど、 やっぱりそこですっごい気持ちが冷めちゃったなっていうのは私の中ではありましたね。その時もお話ししたかもしれません。この映画はハリウッドに対するアンチテーゼもあるんですよね。もちろん私たちの、住んでいる世界でも地続きたんですが、ハリウッドでは特に若くて美しい女性の方が価値が高いとされていて、中年になってきたら、仕事がなくなるなんてことたくさんあるんです。で、監督自身も40になって絶望を感じてこの作品を撮ったということなので、このハリウッドに対して今までこの私たちを、女性たちを使い捨てにしてきた人に向けての作品だとも思ったので、やっぱりデミムーアがここで作品、俳優賞を取ってくれるっていうねストーリーを期待していたので、すごく気持ちがね冷めちゃいましたね。で、そんな中ですごく楽しみにしていたサブスタンスの公開、私は初日、金曜日の、先週の金曜日かなの最後の回で行ってきたんですけれども、映画館ではすごく大きな笑いがね響いていて、私はその時にすごく複雑な気持ちを抱えて帰ってきまして、月曜日の朝、私会社に友達がいて、会社の友達にねサブスタンスの話したんですが、私は悔しくて泣きましたこれツイッターにも書いたんですけど、やっぱりアノーラの時も悔しかった。これアノーラの時の悔しさは、そのアノーラの回でお話ししてるので、よかったら聞いてみてください。で、プロミシングヤングウーマンの時も私はなんかずーっと悔しいなって思ってました。そして今回の、サブスタンスに関してもやっぱり悔しい。これはなんでだっていうお話を今日はここからしたいと思います。ではまずネタバレなしでぜひね、ここ見てほしいっていう見どころをちょっとお話ししたいと思います。まずなんと言っても絵力がめちゃくちゃある映画なんですよね。戦場的なビジュアルについつい私たちは引き込まれてしまうなというふうに思いました。すごくこの映画ね、セリフが少ないんですよね。で、圧倒的な画力でもって私たちはエリザベスとスーをね、見ていくことになります。例えばなんですが、エアロビのシーンがね、皆さんも印象的なんじゃないかなというふうに思います。エアロビのシーン、まずデミムーアのエアロビシーン、You got it! You got it! イエーイ!みたいな感じで。デミムーアがさ、一生懸命教えてくれるじゃないですか。固定カメラで。おいいね。おここ頑張ろうみたいな感じで教えてくれる、エリザベススパークルの番組すごく良かったと思うんですけど、スーの番組になった途端、スーと一緒に運動しよう、スーと一緒に、パンピットアップみたいな感じじゃないと思うんですよ。スーを見るための番組に、変わっていくんですよね。で、スーがね誕生した時からそうなんですけど、すごく戦場的に彼女をとても男性的な視点で映し出すんですよね。もうスーがねエアロビしてる時なんか、もうスーッとクロッチの方にカメラが寄ってくんですよなんだその撮り方って思って、ちょっとついつい笑っちゃうんですけど、それぐらい男性の欲、そして女性もその明らかな作られた女性らしさに、なんていうかね、メロメロになってしまうというところがあるんです。そういうトキシックさがこの絵力によって魅了されてしまう一つが、だと思います。それが魅力の一つかなと思っております。ちなみに、マーガレット・クワリーなんですが、あれ、胸とお尻は、多分ね、膨らませてるとか、ボディダブルを使ってるって言っていたので、あれはね、自前のものじゃないんですけど、マーゴット・クワリーすごいじゃんって。やっぱりちょっと思わずにいられないんですよね、あの体。だからこそ、そういう男性的な視点を自分たちの中に内在化してしまう、消費してしまう視点を内在化してしまうトキシックさがこの映画の中にあるんですよね。私たちもそれを羨望してしまうんですよ。なんて言うんですかね、欲をかきたてられる。そういった、ビジュアルの強さがこの映画にはあります。あとね、音楽もね、いいんですよね。音楽によって、なんか、吸い寄せられてしまうものもあるかなと思ってます。ちなみに私、パンピットアップを、ジムでかけてるんですけど、すごいはかどります。で、次に、メイク直しのシーン。これは、 大きなあらすじじゃないのでここでお話ししたいなと思うんですが、エリザベスとスーはね、サブスタンスをしたことによって1週間ごとの交代制になります。エリザベスとスーはね、一緒にその場にいることはできません。でそんな中、やはりスーの方に若くて美しくてベターなバージョンの自分により注目が集まってくる。それによってエリザベスは孤独感をね募らせていくんです。でそうした時に手を伸ばした相手とデートをすることになるんですけれども、そのデートの前にある視点が気になってしまって、どうしても自分を自分のメイクがねもううまく決まらないんですよ。でそのメイクがうまく決まらなくて何度も何度もやり直すしするシーンがあるんですけども、これがね私たち女性にとっては一度ならず経験したことがあるのではないかなと思います。これもしかしたらね、男性もダメだ、この髪型じゃダメだと思ってシャワー入り直したこととかもね、もしかしたらあるかもしれないんですが、それって実は他者の目線が気になっているようで、鏡の前にいる自分の目線が一番気になっている、自分がそれを一番許せないっていう状態だと思うんですが、それを今回の映画では、見ていただいた方はお分かりになると思いますし、これから見る方は誰がその時のエリザベスを見ているのかっていうのがすごく視覚的に描かれていて、これそうだよ、私たちの内面で起きていることで実はこれなんだよっていうのがすごくよくわかるようになっていました。そのあたりもすごく私の好きなシーンですね。ちなみに私は映画館に行った時にね、すごく大きい声で笑うね、アピール笑いおじさんに出会っちゃったんですよ。この初回、2回見たんですけど、初回はそういう感じでした。で、アピール笑いおじさんいるわと思った時に、大笑いしてたのが、ここのシーンで、私、これでね、結構私の精神状態も悪くなっちゃったなっていう、思いがあります。この、なんとも言えない、この自分のことが許せなくなってしまって、何度も何度もメイクをやり直しているシーンって、もっと他にも、例えば自分食べてしまう自分がだったりとか、他の友達よりも体重の多い自分がとか、そういう自分に対しての許せなさを持ったことって誰でもあると思うんですけど、それを笑われるのってほんと辛いじゃないですか。だって自分だってそんな思い内在化したくないですよ。なのに、なんで私はこんな風に気にしちゃうんだろうって、自分が一番辛いのにそれを周りからヒャヒャヒャって笑われるのって結構我慢ならない経験だと思うんですが、それをね追体験することになっちゃったなという風に思いましたね。あとアピール笑いおじさんの話したからこのまま別のシーンも行きたいんですけど、この映画ではホラーのお約束みたいなものも使って結構笑えるように作ってあるんです。例えばそうですね。この映画、赤だったり、黄色、そして緑がすごく、上手に使われているんですよ。ポイントポイントですごく上手に使われてるんですが、普通だったらチェーンソーを持って、主人公だったり、老婆だったりが大暴れするようなシーンで持っているのが、ハンドミキサーっていうアイテムだったりとか、そういうね、笑えるシーンもたくさんあるんだけど、そうじゃないシーンで向けられる笑い声に対して何でしょうね。自分がこの映画の当事者性を持っているからこそ、自己投影してしまう部分があるからこそものすごく辛かったんですよね。なのでこのツイッターでもね、結構ね笑ってる人がいて嫌だったみたいな話が結構出てたと思うんです。私も書きました、同じように。で、ただその笑える描写があるっていうのはそうなんですよ。笑える描写があるっていうのはそうなんだが、いやでもさっていうのをここからネタバレありでお話ししたいなと思います。そうですね。あとここから私この映画に対してもちろん賛美を送りたいという点と、ただどうしても悔しいんだっていう気持ちがねあるので、あんまりネガティブな評価を聞きたくない方は今日はここまでで終わりにされてください。私にとってはなんですけど、やっぱり少し足りない部分があるなと思って おります。で、ぜひね、この映画、自分が今までなんだろう、内面化してしまったルッキズムだったりエイジズムだったり、そういったものに対してちょっとでも悩んだことがある方にとっては、もしかしたらこれが救いになるかもしれないし、もしかしたら追体験してしまって引っ張られてしまうことになるかもしれないので、なんだろうな、みんなに見てほしい作品であってほしかったっていうね、先ほどもデミムーアのアカデミー賞のお話しましたけど、そういった気持ちもありつつ、見るときにはやはりちょっと注意が必要かもしれないというふうに思っています。ただそうですね、この話を前提とすることで、この話を見ておくことで自分にで得られるものが結構多くあるとは思うんですよ。だからそうね、なんかもしよければ見てほしいなっていうふうにも思ってます。すごいなんか何とも言えない紹介ですいません。でも基本的にその辺の映画見に行くよりはね、よっぽど面白いっていうのはここで言っときたいと思います。ではここからネタバレに行きたいと思うんですが、私はね、どうしても怒りが足りないんだよっていうふうに思ったんですよ。もうそれはプロミシングヤングウーマンの時に見た悔しさに近いかもしれません。プロミシングヤングウーマンの時は怒りが足りないとは思わなかったんですが、やっぱりどうしても、なんだろうな、この例えばこの話で言えば、男性たちをね、は私たちの留飲が多少下がる程度には茶化されているんですよ。でもただそれだけで、なんか一番最初も言いましたけど、うわ女って怖い怖いニヤニヤみたいな人たちが劇場に一緒の空間にいてね、その男性たちはそのニヤニヤしたまま帰っていけるんですよ。あー怖かったふーみたいな感じで帰っていけるんですよ。それが私たちにとってはすごく、なんだろうな、辛いことになるんじゃないかなと思うんですよね。私がね、劇場で遭遇したさっきのね、アピール笑いおじさんとかもそうなんですけど、最後にエリザベスが晒されてきたもの、晒されてきた環境、晒されてきた視線を彼らが思いを馳せたかと言ったら、それはノーだと思うんですよ。だからなんかやっぱり、なんかちょっと茶化して留飲下げるだけじゃ、なんだろうな、私にとってはすごい足りないんですよね。ただ、逆に言うとすごく好きなシーンもありまして、それは、苛烈な自傷行為のシーンなんですよね。ただこれね、見る人にもよるかな、私にとっては、まあ見てよかったなって思っているシーンの一つなんですけど、私たちはルッキズムやエイジズムにさらされていることでね、多くの女性たちは画一的な美の基準を内面化してしまう。だからこそ、その自分をね、その企画に合わせる行為をするのに、一種の自傷行為をね、我々は選択することが結構多くあるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回その自傷行為を完璧に、なんだろう、二人の自分、そのスーとエリザベスは二人で一つなので、二人の自分、それぞれ自分なんですよ。あれ、ちなみに、なんだろうな、それぞれ別々の記憶みたいになっちゃってますけど、単純に忘れてるだけで、忘れてるというか忘れるふりしてるのか分かんないけど、彼女たちは実際には記憶を共有しているじゃないですか。例えばそうですね、サブスタンス、スーが最後にもう一回サブスタンスしたらいいんじゃないかって思ったこともエリザベスの記憶を共有しているからですよね。で、あと目の前に住んでる人、目の前の住んでる人とかバイクに乗ってる人とかのことを覚えてたりとかするのも、多分記憶を共有しているからっていうのがあると思うので、実際には記憶を共有してるんだけど、あいつのせいでっていう、自分の中のうまくいかない自分、自分のコントロールできない自分をに対して苛立っている。例えばこれダイエット中の女性とかもそうなんじゃないかなと思うんですよ。本当はスーのね、コントロールオブヨーセルフっていう、まあ、キーとなるラインがあるんですけど、そのセリフって私たち自分自身にもすごく日々課してると思うんですよ。あ、今日こんな食べちゃったわみたいな、なんかそういうあっさりとしたものじゃなくて、私ってなんでこんなに意志が弱いんだろうっていうふうに思い詰めてしまうことだってあると思うんですけど、そういった、なんだろうな、自分に対するこの許せない気持ちを この映画では自傷行為としてすごく明確に自分を殺す行為として描いてるんですよね。そしてスーは自分を殺した後に、どうするかっていうと、あの会場に向かって行って他者からの承認を得に行くわけなんですよね。あ、そう、これ私タイトルにつけたのにずっとこの話するのを忘れてたんですが、この依存の話でもあると思います。今回エリザベスがなんでサブスタンスに手を出してしまったかっていうと、やっぱり過去の栄光もまあそうだと思うんですが、エリザベスは他者からの視線に依存してしまっているんですよね。若さや美しさっていうのはそれを得るためのなんだろうツールの一つとして使っているんじゃないかなと思うんです。だからこそ彼女はなんでしょうね、サブスタンスに手を出してしまうことになると思いますし、で、そうしてスーは自分がそうやって他者からの羨望だったりとか性的な消費されるような視線であっても何でもかんでも受け入れたいって思うのは、彼女のそういった依存、他者からの視点に対する依存が強く出るからなんじゃないかなというふうに思います。で、あとフレッドの話をしたいんですが、これはね、もしかしたら私の全然読み違いかもしれないんですけど、私フレッドからもらった、ドロドロのメモ、あのドロドロのメモこそがエリザベスが依存してしまっているものなんじゃない、依存してもしまった正体なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。あのフレッドは、まあ、エリザベスはね、その日50歳の誕生日を迎えて、まあ、50になると止まるみたいなことを言われて、何かも告げられないまま、まあ、年齢を理由にね、番組を降ろされました。だけど彼女は年齢を理由に番組を降ろされてはいるんだけど、まあ、これがさっきの依存と話とはつながるかなと思うんですが、エリザベスかなりDVD とかね、出してるんじゃないかと思うんです。しかも、その帰り道も、ビルボードにね、彼女のポスターが貼られていて、そのポスターを剥がされるっていうタイミングで事故に遭ってしまうんですが、彼女は、なんだろう、もしかしたら、女性からの支持は得ていたんじゃないかなというふうに思うんですが、それでも男性からの一定の支持みたいなものが彼女にとって必要だったのかなというふうに思ったんですよ。だってあのエリザベスのエクササイズ楽しそうじゃないですか。You got it! みたいなさ、言ってほしいしさ、もう一回言っちゃったけど、同じ話しちゃいましたが。そう、だからエリザベスの番組さ、絶対楽しみにしてたさ、人もいたはずなんですよね。だけど、そうじゃなくて、若い自分じゃないと得られないものが彼女の中にあって、それに依存してたんだなというふうに思うんですが、で、その事故の後に出会ったフレッド、今でも君は僕にとってお姫様だよみたいなこと言われながらね、渡されたメモ、で、そのメモね、水たまりの中に落としちゃう。で、水たまりの中に落としたもの普通渡さないよ。でも、フレッドはもしかしたら間抜けだったりとか、もしかしたら、なんか何も多分考えてないだけで、渡しただけかもしれないんですけど、その渡されたものっていうのが何だろうな、なんか彼女が今まで受けてきた行為だったりとか性的な視線だったりとか、そういったもののなんかメモ、そういったもののメタファーがあのメモだったんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。普段だったら本当はね、見向きもしなくていい、なんだろう、もうすぐに捨てられるようなものでも、彼女はそれをその時ね、受け取らざるを得なかった。それぐらい憔悴しきってたっていうこともあったんじゃないかなというふうに思いましたね。で、スタジオのね、お偉い方、さっきね、茶化して書かれてましたけど、この、映画の中では男性は特に、なんだろうな、権威ある男性は特になんですが、すごくジェンダーロール、固定化したジェンダーロールで描かれてましたよね。株主だったり、お偉いさんだったりとか、あと、権威あるお医者さんとかもそうですよね。そういった方は男性。で、まあもちろん、なんだろう、スタジオのスタッフとかも、ダンサーとかもダンサーの方、ダンサーじゃない、男性の方いらっしゃいましたけど、あとは、女性はメイクさんだったりとか、ハウスキーパーだったりとか、今までのジェンダーロールに沿った、性別で配役されていました。で、男性たちは、なんだろうな、エリザベスに対して思いっきり抽象する。エリザベスのことも抽象するし、スーみたいな若い可愛い子にね、すんごいデレデレして、すごく醜悪に描かれるんだけど、例えばトイレ行った後に手を洗わないような、 自分のことに無頓着なおじいさんたちなのに、それでも決定権だったり支配するのは彼らだって言わんばかりに、本当に茶化して描かれてはいるんですが、さっきのシーンに戻ってくるんですが、最後エリザベスは自分のを殺した後に何をしたかって、彼らをね血まみれにして終わっただけなんですよ。でもそれって結局彼女のフリークショーを見せただけで、なんだろう、結局はその番組は台無しになっちゃいましたよ。番組は台無しになっちゃったし、うん、そうですね、株主もね損はをちょっとしたかもしれない。でもあの後絶対に血まみれになって笑い物になっただけなんじゃないかなっていうふうにやっぱり思うんですよ。そしてエリザベスは自分の実態をなくして、彼女は、冒頭のねウォークオブフェイムの自分のスターに戻っていくんですが、彼女は本当に実際のお星様になった、そして最後にスパークルして終わったんだっていう、最後はハッピーエンドだったっていうおとぎ話なんだと思うんですよ。なんだけどさ、やっぱりそれだけじゃ私にはもう足りないんですよね。でももちろんその彼女がやったことに対して、なんだろうな、泣き笑い的な気持ちで見てた、いいぞもっとやれっていう気持ちで見てた方も多くいらっしゃると思うし、その気持ちもすごくよくわかるから、私もこの映画のことを大絶賛して大好きですって言いたかったんだけど、やっぱりちょっと、うん、悔しさが残るっていうのが私の印象でしたかね。あとね、これはちょっと あれかもしれないんですけど、あのね、長い、もうちょっとつまんでよかったと思う。あのね、繰り返しが多い。繰り返しが多くて、スーをすごく戦場的に描くみたいな絵とか、まあもちろんあれは必要ですよ。あれを繰り返し繰り返しやることで、なんだろう、エリザベスとスーの孤独、そして求められるスー、愛されるスーみたいなのを、すごくしつこくしつこくやることがあれは必要だったと思うんですが、あの、モンストロエリザベスをやる、だからなんだろうな、もうちょっとつまんでもよかったかなっていうのがちょっと私の正直なこれは感想になります。ちょっとそうね、一番最初見た時はねそうは思わなかった。あとまあホラーという手法がそもそもあれは時間をしっかり使うものじゃないですか。時間と音で見せるものだから、それを長いっていうのはもしかしたら私がホラー見慣れてないせいで筋違いなこと言ってるかなっていうのもちょっとあるかもしれないんですけどね。そうですね、最後のまとめとしてはやっぱり、ルッキズムやエイジズムを描いていて、それに対する怒りみたいなのを描いた作品としてがこうやって世に出てきて、いろんな人に見られるっていうのはすごく意義があることだと思うんですが、ただ私にとってはちょっともう少し私もそろそろスッキリしたいというか、まあ、これってやっぱり母と娘の物語としても見れると思うんですよね。そして女同士の話なのにそれを二人で潰し合ってしまうことって、結局私たちのなんだろうな、うさは一瞬うさは話せるかもしれないんですけど、なんだろう、なんか結局それってちょっと留飲下げるだけなんですよね。でここで山内真理子さんの、サブスタンスの表からね一部ちょっと抜粋してご紹介したいと思います。いろんなサブスタンス表を見たんですが、やっぱり、ツイッターにもね書いたんですけど、山内真理子さんが一番私のこの悔しさみたいな部分の核を書いてくださったかなというふうに思っているんです。で引用しますね。問題意識の矛先が男性目線の社会に向くことはない。彼らを茶化す酒でその槍はひたすら女性のみに刺さり続ける。結果女性だけが悲しく愚かな、美と若さのタコツボで体をめぐって内毛羽のように傷つけ合う。フリークス化して見せ物の度合いを増していく、という、レビューですね。私この一文に本当に尽きるなというふうに今回のサブスタンスは思っています。もちろんこれによって救われた方がいらっしゃるとか、これがすごく私にの今の自分にぴったりきたっていう方もいらっしゃると思うので、これが全てではないと思うんですが、私の、なんだろうな、見た感想にはしっくりきたかなというふうに思ってます。なんだろうな、 今これってすごくコレクトなことだよね。だからこそこっちが調整して、ほらね、でも見てこっちの角度から見たらさ良くないってやることもできるんです。でも私たちちょっとそれね、やりすぎてきたかなって、もうそろそろ、いやこの正面から出てきたものを見て、よしいいじゃんって思えるものがあってもいいんじゃないかなって思ったというのが私の正直な感想でございます。皆様はどう思われましたでしょうか。もしよければ、感想などぜひ お聞かせください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先は、リンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、ごめんなさい噛んじゃいました、大変励みになっております。ぜひお待ちしております。では明日は通常の月曜日の回となります。皆さんぜひお聞きください。ではまた次回失礼いたします。